皆さんこんにちは、大場でございます。
うさこです。
きたきたカフェ第67回です。
はい、どうも。すいません、今なんで挨拶詰まったかって言ったら、おはようございますって言いそうになって、あ、違うと思って、
補足説明いたしますと、現在9月25日金曜日の、まあ夜の8時過ぎなんですが、ちゃんと前もって、今夜8時から収録というふうに連絡してたんですが、うさこは7時55分に目覚ましをかけて寝てたと。
なんでバラすので
、5分前に起きたから大丈夫だろう。
いいじゃん、そこはさ。
前回の時は15分前に起きたという話だったんですけれども、まあ今回は5分前に起きたと。で、先ほどスカイプつなげて喋り出したら完全に声が寝てたと。大丈夫かなと思ったら、まあこんな感じで。まあ、これこそが、うさこのゼログラビティ特性だと。
今日はしっかりしてると思ったんだけどな。ダメだったな。
いや、大丈夫。リスナーの皆さんは分かっていただけると思います。妙にしっかりハキハキしたら、こんなのは僕たちの知ってるうさこじゃないとかいうふうに言われると思いますので、まあいいんじゃないでしょうか。
でもあれでしょ、だって目覚まし前に起きたもん、ちゃんと。ねえ、ツイキャスコメントしたでしょ、あの時起きたんだから。はっと起きて目が覚めたら、あ、やってると思って、おはようございますって挨拶したでしょ。
いや、そもそもの設定が番組収録の5分前に目覚ましをかけて寝るという、それがそもそも間違っとるよ、君。
だって、もう家の中だし、車で収録じゃないから間に合うと思ったし、で、私寝る前にね、コーヒーを入れてたのよ。
はい。
でも猫舌だからさ、暑くて飲めないわけ。
はい。
で、コーヒー入れといて、まぁ、ちょっと、蓋をして、まあ、ゴミとか入んないように蓋をして、寝たんだよ、そのまま。で、起きて飲もうと思って。
で、飲んだわけ？
今飲んでる。
はい。
もう冷たいけど、当たり前に。
ここまでの話は全く今回の本編とは関係がないですけれども。
いや、何を言いたかったかっていうと、起きてすぐ収録始まってもいいように飲み物もちゃんと用意してたよっていう話だよ。だからギリギリでも大丈夫かなって思ったの。
まあ、そんなドヤ顔して言われても困るんですけどね、私。どんなもんで私はコーヒーまで用意して寝てたんだぜとか、こう、ドヤ顔で言われましてもよ。もうオープニングからグタグタじゃないですか。
いやー、どう巻き返そうかね、この話。
まあ、それはともかく。では、まあ、ぼちぼちと本編の方に行きたいと思いますが。
はい。
もうツイッターの方で、ちょっと予告的に、言っとりますけれども、今回はですね、バイオレット・エヴァーガーデン。こちらの作品を、毎度のことながら、ネタバレ全開でやってみたいと思います。
うん、はい。
なので、バイオレット・エヴァーガーデン見てない方はですね、ここで一旦停止ボタンを押して、今テレビシリーズとかスペシャル版がネットフリックスで配信されてますので、それを見て、そして現在劇場で、公開中の映画版も見て、で、その上で改めて、再生ボタンを押していただければと思います。
はい。
というわけでいいですね。ネタバレありですよ。もう後でなんで、喋ったんだとか言わないように一つよろしくお願いいたします。
そんなやつはいないと思うけどね。
あのさ。
え？何？
いや、仮にも我々番組を聞いていただいてる立場の人間ですよ、我々は。
うん、うん。
リスナーの皆様方に向かって、やつはないだろ、やつは。
あ、そんなこと言った、今。ごめん、ごめん。本当。
いや、本当じゃないよ。今言ったでしょ、あなた。そんな奴はいない。
ああ、そんな人はいないねって。ああ、もうダメやん。何これ、カットしといて。すいませんけど。
こんな美味しいところカットするか。
やっぱり、しねえよって言って思ったのよね。もう。
で、まあ、バイオレット・エヴァーガーデン、まあ、アニメなんですけれども、非常にちょっとざっくりと概要だけご説明しておきますと、 もともと、2018年、2年前に、始まったテレビシリーズ、最初確か全13話でしたね。
うん。
で、その後、あれはブルーレイとか DVD の特典映像で、スペシャル版という、まあ、30分ものが1本作られて、そして、去年の9月、ちょうど1年前に、外伝ということで、90分の作品、これはちょっと劇場数かなり限定した、形での上映だったんですが、まあ、一応、劇場公開後に、まあ、ソフトが出てですね。で、ここまでの、作品というのが、もう今すべて、ネットフリックスの方で、配信されてます。そして、9月18日から全国一斉に劇場版バイオレット・エヴァーガーデンが公開開始になったと。
はい。
もともとがですね、今年の1月でしたか、公開予定だったんですが、まあ、例のあの京アニのあの事件がありまして、公開が4月に伸びたら今度はコロナの影響が出て、で、結局この9月までだいぶ伸びてしまったと。いうところをですね。そしてですね、最初の週末の興行収入というのがトータルでいくと、まあ、同じ日に公開されたクリストファー・ノーラン監督のテネット。これについて第2位。
すごい。
テネットがね、1位になるというのはまあ皆さん予想していた通りなんですけれども、
うん、
ただしテネットの方が公開する劇場の数がバイオレット・エヴァーガーデンよりはるかに多いので、
うん、
公開した劇場1巻あたりのなんか平均値を取ると、なんかバイオレットの方が多いみたいな記事をちらっと読みましたけどですね。
へー、すごいね。
で、まあ、ツイッターとかこういろいろ私も見たんですが、ネットでの評判は本当に非常に高いですね。
うん、
で、もう見に行った人からみんな号泣したとか、まあ、タオルが必要だとか、マスクが涙でびちょびちょになって困ったとか、うん。うん、その声が非常に多かったですね。で、ちなみに自分はですね、この前の、連休の9月21日に、北九州の隣の直方市にあります、直方イオンの東方シネマズさんに行ってきたんですが、
うん、
まあ朝9時40分というちょっと早い回だったからさほど多くはなかったんですけれども、結構、観客、男性、女性、一人で来る方、二人で来る方とか、いろいろな、こう、お客さんがいて、
うん、
特に、大体なんか自分と同じぐらいな、50代ぐらいのなんか、こう、夫婦連れみたいな方もいらっしゃってですね。
うん、うん。
それからもっと若い、高校生ぐらいの女の子がお母さんと来てたとか、まあ一人で、なんか見に来てた OL 風の女性もいたりして、うん、なかなか予想以上に客層のこう幅が広いというんですかね。
うん、
なんかいかにも兄をたっていうような感じの人もまあいなくはなかったんですけれども、割と、うん、うん、まあ普通という言い方も変なんだけれども、うん、まあいろんな人が来てたなという感じでしたね。で、大阪の方が今日見に行ってきたと。
今日。私もね、見に行くんだったら平日の朝一で見たかったんだよね。
うん。
なんかなるべく人いない時に。うん。で、私もね、9時半ぐらいだったかな、開始のやつに合わせて見に行って、で、やっぱりね、同じ感じ、年齢層幅広くて、まあ若い、その OL 風の人だったり、まあ結構、年いった夫婦の人もいたし、まあ男の人一人とかさ、なんかそんな感じ、いろいろいたね、まあ、そんないっぱいではないけど、まあまあ、ちらほらいた。
平日だからね。まあ、
うん、
あれだけど、まあ多分また土曜日曜とかはそういう評判聞いて、また戻っていくと思うし。
うねうんうん、
何がすごいって、オルネポの桃屋のおっさんまでが、劇場に一回行って、実はもう2回目のチケットを購入したというね。
え、早っ。
すごいです。どうしましたか？オルネポの桃屋のおっさんがですよと二度言いましたけれども、そこまでハマる、すごい、まあ面白いというか、魅力があるというか、引きつけるアニメなんですけれども、
うん、
これテレビシリーズはオンタイムとかでは見ましたか？それとももうネットフリックスで一気見？
うん、一気にね。このエヴァーガーデン、バイオレット・エヴァーガーデンは、 去年ぐらい知ったのかな。で、なんかね、まあ、絵柄が綺麗とかさ、なんかそういう評判を見てて、気にはなってて、こう、入れてたんだよ。リストに入れてたんだけど、なかなかね、見るまでに行かなかったんだよね。なんか泣けるとかさ、感動するとかかわいそうみたいなさ、そんなやつがあったから、あ、なんか泣けるやつなんだーと思うと、なんかね、じゃあじっくり見ないとって思ったんだよね。そしたら、なんかまとめて見れる時間ってないなーと思ってて、なんか仕事してたりするとさ、なかなか見れないなーと思ってたんだけど、今ちょうど時間が空いてて、で、このタイミングでこの映画だったじゃない。劇場版も出るっていう話もして、みんなも見始めてさ、なんかツイッターでなんかエヴァーガーデン家の人々が増えてきてさなんたらエヴァーガーデンってさ、名前になってるじゃんみんな
忘れてましたけれども、今自分のツイッターのあれもオーバーエヴァーガーデンになっております
そうでしょうい
や、なんかそうしましょうみたいな話になってたんで。
で、あ、これはいかんって、これは今見ないと乗り遅れるし、見てハマっちゃった場合には英語も見たいだろうし、そしたらネタバレなんか見た日にはもう自分でちょっと嫌だから早く見ようと思って、この間、あれいつだ？本当に、おとついぐらい、おとつい ?2、3日前だよ。一気に見たの、ネットフリックスで。あの、テレビ版の13話と、あとスペシャルの30分のやつと、外伝のやつ、全部見た。一気に、一日で。
ああ、でもこういう時に、まあ、ネットフリックスとかこういうネット配信もありがたいよね。
ありがたい。
これね、いちいち DVD、レンタルショップに借りて、また返しに行ってとか、そんなめんどくさいことすると非常に嫌なんだけど。
うん。
あの、こういう一気見が今当たり前の、こう、時代になったんで。
うんうん。
自分もね、再放送かなんかでチラッと見たけど、
うん。
まあ確かに絵柄綺麗だけど、まあいわゆる京アニ作品って絵柄が綺麗で有名だけど、
うん。
どちらかといったらこう自分があんまり見る、日頃見るようなアニメ作品の絵じゃなかったので、
うん。
いや、面白いって話は聞いてたけど、いまいちこう見ようという気にはならなかったんだよね、あの本腰を入れては。
うん。
で、今回やっぱりその、劇場版の公開と、まあネットフリックスで一気に出たっていうのがあって、
うん。
そうね、うちも3日4日ぐらいで見たかな。
本当。
自分も見たら、結構うちの妻もこれハマって。
うん。
なんかもう仕事帰ってきたら、2人でこう見るみたいな。なんか数日そういう生活を過ごしてましたね。
うん。
あまりあの、アニメ作品のことを、まあアニメそこそこ見るけどあんまり言わない彼女が、これは非常にいい作品、よくできてるというふうに。
うん。
やっぱそのキャラ設定とかストーリーとか見せ方がうまいというふうに言ってたですね。まあ、さすがに泣いたりはしてなかったけど。
ほんと。
あの、泣かない人なので。え、じゃあもう、おさこはネットフリックスを見ながらもう泣いてた。
そりゃ、え、もちろん。え、そうでしょ。泣くでしょ。あんなん泣くでしょ。ダメだよ、あんなの見せられたら。なんなん。あのね、一話ごとにね、本当に、びっくりするぐらい泣くから、こんだけ、よう水分あるな、自分にって思うぐらい、どんだけ溜めてんだってぐらいね、本当にね、だから、一日で全部見終わったって言ったじゃん。
うん。
あの、テレビも外伝も全部さ、
はいはい、
全部最初から最後までずっとね、泣きながら。
もう、なんだろう、体中の水分を絞り出されて、もうなんかダイエットみたいな感じですな。
そう。だから、あ、これはいかん。水分なくなると思って、お茶飲みながら見るんだけど、で、泣くじゃん。で、うん、お茶飲んでるからトイレ行きたくなるじゃん。もうなんかね、忙しかったんだよね。
そこまで正確に言わんでもええような気がしますが。まあまあ、それだけ、あの、面白かったし、やっぱ集中して一気見するっていう人も結構いたみたいだし。
うん、
何より本当、あの、我々の共通の知り合いとか、ポッドキャスト関連の人とかも結構な割合で、今回こういうのハマって劇場に行くというパターンが多かったからですね。
うん。
うん、単なるそのアニメファンだけではなくて、それ以上にやっぱり結構、好きな人がこう増えていったような、
うん、
うん。特にこの劇場版の公開に合わせて、 ガーッとこう広がっていくような感じには見えましたね。
なんだろうね。普通さ、まあアニメったらなんか子供向けみたいな感じ、イメージがあるけどさ、これもうなんか完全に大人向けっていう感じがするんだけど、まあ子供が見てダメだってわけじゃないけど、大人になればなるほどわかるっていうかさ、刺さる感じがするんだけど。
まあその小学生が見てわからないことはないけれども、やっぱり大人が見ないとわからない、うん、ある程度年取っていくと、うん見えてくるものもあるし、で、テレビシリーズなんかね、各話ごとにこう、いろんなエピソード、いろんなゲストキャラクターがいて、
うん、
まあ、それぞれこうね、いろんな悩みなりなんなりこう、背負ってるものがあって、こう、バイオレットと関わっていって、まあ、それによってまたバイオレット自身も変わっていくみたいな、
うん、
あのあたりのこう、深みというのは、うん、ある程度やっぱり人生経験を踏まえてみた方が、より理解度が深まるというのは確かにあるね。だからその意味では、まあ確かにいわゆるそのアニオタの、まあ人たちも当然たくさん見てるけれども、まあぶっちゃけ言うと今の日本のアニメの大半ってもう最初からアニオタが見る、アニオタ向けに最初から作ってるアニメがものすごく多いんだけど、
うん、
この作品はそれ以上その結構一般的というか、もっと幅広い層に受け入れられる、そういう作りをきちんとしてきてるなというのを、まとめてみたらそのあたりがよく分かったですね。ストーリー自体も言ってしまえば難しいややこしい話じゃないんですね、この実は。
そうね。
非常にシンプルで、要はその、兵士として戦場でずっと戦って、まともなこう生活、まあ、成長してきてなかったそのバイオレットという、元軍人が、まあ、戦争が終わって一般社会に入ってきたときに、全くその常識がないというか、
うん、
本当に普通の人の生活ができない、そもそもほとんど感情がないように見えてしまう、行動も喋り方もおかしいみたいな、うん、ある意味本当にこう人形、うん、ロボットみたいな、
うん、
そういうバイオレットがこう少しずつ少しずつ、まあその手紙の代筆業というような仕事なんだけれども、まあそこの会社の人たちと、それからいわゆる毎回変わってくるそのお客さんとの関わりの中で、バイオレット自身も変わってきて、バイオレットが手紙を書くことによって、その相手の人もどんどん変わってくるみたいな。
うん。
で、毎回毎回見ていくと、やっぱりそのバイオレット自体がもう第1話から最終話の間にだいぶこう変わってきてる。まあ変わってないところももちろんあるけれども。
うん。
まあこういう話って、まあ他にもあるわけですよね。要は戦場で人間性をなくした人間が、戦後いろんなこう人たちと触れ合ったり、まあ愛する人を見つけて、そこでこう人としての感情を取り戻していくという作品は、これは他のアニメとか映画で、うん、あるいは小説でもありますので、
うん、
まあそれ自体はその非常にこう独創的ではないんだけれども、そういう、まあああいう本当にとても戦闘するような風に見えないバイオレットという女性を主人公に据えたというところが、まず成功の一つのポイントですよね。
そうね。
非常に古いアニメだけど、自分これテレビシリーズをずっと見てて、あ、このアニメとこのアニメ、元ネタじゃないけれども、まあ、二つのアニメの要素入ってきてるのかなと思ったのがあって、
うん。
ある程度年配のアニメファンならわかると思うんですけれども、一つはこれロボットアニメで装甲騎兵ボトムズという、83年とか、自分がまだ大学の頃やってたアニメで、これもですね、これ主人公はキリコ・キュービーという、まあ、男性で、兵士で子供の頃からずっと戦場にいて、で、戦争が終わって、軍隊辞めたけれども、要はまともな生活が送れないと。
うん。
で、仲間もいないし、友達とか家族ももうみんな死んでしまってると。で、まあ、バス停の街に流れてきたけれども、もう本当に無口で、アニメの主人公とは思えないぐらい喋らない。もうバイオレットよりもっと喋らない。
はあ、
で、トラブルがあった時にはその戦闘力発揮するんだけれども、
うん、
もうそれ以外のことはもうあまりできないみたいな。まあそれでもなんかいろいろあってこう仲間ができたり好きな女性が出てくる中でだんだんとこう人間性を取り戻して少しずつ明るくなるというか笑顔も出したりしてくるという、うん、こういう流れってこのバイオレットエヴァーガーデンと同じ流れなんですよね。
うんうん。
うん 主人公が人間性を回復していくという話。
うんうん、
で、もう一つこれだなと思ったのが、これまた古いですが、エースを狙え。
うん。へえ。
まあ、アニメもあったし、まあ、少し前だけど、ね、上戸彩の実写版のドラマとかもあったんで、まあ、もちろん漫画も有名だし、ご存知の方多いと思うんですけれども、あれもざっくり言うと主人公の岡ひろみという、まあ、高校生の女の子が、
うん、
テニス部の先輩のお蝶夫人という人に憧れて、
うん、
まあ、ただ憧れてテニス部に入っただけなのに、
うん、
その宗像コーチという人にその才能を見出されて、なんか、うん、もう今だったらできないだろうけど、非常にこうしごかれて猛特訓受けて、
うん、
あとまあ周囲からこう白い目で見られてみたいな、まあいろいろあったけど、それ乗り越えて、才能を開花させて、ぐんぐん成長して、最終的にはその、お蝶夫人と試合をして勝つまでになると。で、成長していって、アメリカ遠征の代表チームの一員に選ばれて、ま、飛行機に乗ってアメリカに旅立っていくけれども、その同じ日にその宗像コーチは病気で亡くなると。
へぇ。
で、そこで最後に残したその手紙が、岡、エースを狙いというのが、最後の、いわゆる絶筆になるわけですよね。で、これが実は物語の半ばで、
うん、
後半特にこれアニメシリーズ、いわゆるOVA でエースを狙い2というのがあって、これがその、宗像コーチが死んだ後、そのアメリカ遠征から帰ってきた岡ひろみがそれを知って、叩きのめされて、
うん、
で、要はひろみからしたら、宗像コーチというのは単にそのテニスのコーチ、師匠というのももちろんあるんだけれども、それ以上に要は、
うん、
初恋の人であり、初めて人を愛することを教えてくれた人なわけよ。
へえ。
でももうその人は死んでしまったと、
うん。
もう完全に壊れてしまって、もう生きる希望も失って、もうテニスもできなくなって、で、絶望の淵まで追い込まれた、そのヒロミが、いかにして立ち直ってもう一回コートに立つようになるかを描くというのが、そのエースを狙い2というシリーズで、このアニメはものすごい、自分大傑作だと思うんですが、このバイオレットに通じるところがあって、バイオレットと少佐の関係に。
うん。
だからテレビシリーズ見てるときには、ものすごくざっくりと言えば、ああ、これボトムズプラスエースを狙えっていう話だよなと思ってずっと見てたんですよ。
本当、私両方見たことないからわかんないけど。
まあ多分見たことある人だったらね、わかると思うんですよ。もちろん話自体は全然違うし、
うん、
別にそのバイオレットの制作スタッフがこのアニメを見てそれを真似たとかいうことも多分ないんですけど、
うん、
まあ言いたいのは結局その話とか設定自体がものすごく目新しいものではないということなんですね。他にも類似の作品は過去あったと、いい作品もあったんだけど、うん、ただそれでもやっぱりこの作品がそれだけ素晴らしかったというのはそれを踏まえた上で、
うん、
さらにプラスアルファの要因入れてきた。もちろん絵が綺麗というのもあるし、非常にバイオレットというキャラクター、それからそのバイオレットの周りの会社の社長とか同僚とか、
うん、
で、もちろんその少佐と、
うん、
それから少佐のお兄さんとか、
うん、
いろんなキャラクターが関わっていって、まあみんな少しずつどんどんこう変わっていっていく。テレビシリーズの1話と最終話でもみんな変わっていくけど、その後を描いた劇場版ではさらに、時間も経ってることがあって、結構みんな変わっていってるわけですよね。
うん、
もう、別の仕事してる人もいれば。
うん、
まあ、そういうキャラクターの成長談もきちんと描いているというところが、うまいことやってるなと思って、本当に感心しながら見てたんですよ。
うん、
で、もちろん、言ってしまえば、きっちり、観客を泣かす術も心得ていると。まあ、そういう言い方をすると、ちょっと、なんか、ちょっと嫌な言い方に聞こえるかもしれませんけれども、そこはやっぱりプロの作り手なので、要するに見る側の感情を揺さぶる方法をきちんと計算して作ってるなと。
うん。
これディスってるわけなくて褒めてる意味で自分は言ってるんですが、
うん。
だから観客は非常に心地よく、それこそもうテレビシリーズの第1話から泣けるし、もう劇場に行ってもみんな泣けるというね。
うん。
逆に言うと、もうこういう評判が立ったら、今から劇場に行く人ってもう、そのバイオレットを見てもうみんな泣くために行ってるような感じがあるじゃないですか。
そうだね。もう泣くっていうのが分かって、覚悟して行ってる感じするもんね。
バイオレットを見て笑いに行くとかい
う
人はまあ多分いないと思うんで、やっぱ目的は感動して泣きたいという多分期待値が上がったまんま行っ で、まあ見事にその期待に応えて、みんな満足して、ね、うん、映画館から出て帰るというね。
うん。
だからそこは本当にうまく作ってるなと思いましたですね。
うん。
自分ばっかりずっと喋ってるけど。
うん、いいよ。喋ってて。
劇場版であれっていう思ったところも正直、あるのはあるんで、それまた後で喋るんですが、
うん。
とりあえず劇場版見てよかったというか、非常に印象深かったのが、
うん。
お兄ちゃんね、大佐。
うん。
なんか、いい人になったな、というのがね。
めっちゃ柔らかくなってるね。急に。急にっていうか、うん。
この人はやっぱり一番変わったよね。
変わったね。
相変わらずね、口は悪いし、性格はひねくれてるけれども、
うん。
まあ非常にもう、この時点ではバイレットに対してもかなり理解してるというか、
うん。
もう最初は本当に、使い捨ての兵器という目でしか見てなかったけど、もうちゃんと人間として見てる。
うん。
で、そのバイオレットと、まあ、その弟である少佐との関係も、まあ、こう、ある意味、温かく見守るみたいな。
ねえ、まさかこんなになるとは。
今回の話の中では、その、まあ、大佐と少佐のね、まあ、その少年時代とか、
うん。
過去のこともちょっと描かれたりして、
うん。
大佐は大佐なりに、いろいろ、ね、弟に対して思うこともあったみたいなね。まあ、後悔してるところもありの。まあこれネタバレで言っていいと思うんですけれども、テレビシリーズではもう生死不明になってた少佐が、実はある島で生きてましたと。すべてを振り切って、まあバイオレットが会いに行くと。で、まあその後いろいろあるんですけれども、まあ少佐が会わないとか言った時に、いつの間にか大佐は島に来てて、いつ来たのみたいな。やおらいいとこにポンと、出てきて、少佐に対して、なんか結構、また相変わらずツンデレだけど、いいこと言って。
うん。
だから、家は俺が継ぐから、お前は自由に生きろ、みたいな。
なんだ、今までなんか散々嫌な奴だったのに、急に出てきていい奴になって、美味しいとこ持ってくな、みたいな。
なんか一番美味しいところを全て人が取っていったような気が今回して。
ねえ、ちょっとしか出てないのに印象深いっていうかさ。
登場シーントータルで見たら非常に少ないんだけど、
うん、
非常に美味しいポイントを。
ね、
うん。いやーなんか、いい人だなぁと。で、その反面、翔さんのヘタレ具合がまたすごくて。いや、ここまで来て、まあ確かにいろいろあったし、まあ大怪我もしたし、うん、まあ、皆の前に戻りたくないと思う気持ちもまあわからんではないけれど、あんな状態でバイオレットが迎えに来てるのに、俺は会わないとか。
うん。
いや別に、さ、戦場に連れてきたのは、あんたの兄ちゃんが悪いんであって、あなたのせいじゃないでしょと。
うん。
で、ともかく、バイオレットを本人が会いたがってるのに、いや、俺のせいで両腕をなくしてしまったとか。なんか、いろいろぐだぐだぐだぐだ言って、何言ってんだろう、こいつはみたいな。シャキッとしやがれ、と思って。これだけ思われ、一人の女性からこれだけ思われたら、お前男としてもうこれ以上の幸せないだろうにと思って。シーンはね、ずっとイライラしてた、見てて。
うん。まあ、それを見てイライラしてるところの、もう、うちらの思いの丈を、社長が一言バカ野郎って言ってくれたので、もうちょっと、ありがとうって思ったけど。
そうそう。なんか、割と社長も、頼りがいがあるのかないのかよくわからない人だったけど、まあ、最後の最後に、こう、ビシッと、
うん。
うん。言ってくれて、いい人だな、みたいな。
うん。
いや、だから、まあ、考えてみたら、結局テレビシリーズ本編では、時系列で言うと、もう一応少佐は行方不明になって戦死したと思われてる前提で話が行ってて、すべて回想シーンなわけよね。
うん、そうね。うん。
で、言ってしまえば回想シーンっていうのはそのバイオレットの主観のシーンだから、
うん。
いや、わからないけど、もしかしたらバイオレットの記憶の中で多少美化されてる部分もあったりするのかなとかね。
ああ、まあね。
で、実際の少佐って会ってみたら、あそこまでよくはなかったのかな、劇場版のあれを見て、そこまでね、ちょっと邪推してしまったぐらい。
ああ、なるほどね。ああ、そこね。うん。
まあ、ただ、そこまでまた逆に少佐のことを美化するほどの精神構造を、頃のバイオレットが持ってるかどうかというと、そこまで複雑なことも考えきれないだろうなって気もするし、
うん、
ある意味あの当時なんかもっと機械的な、本当にね、ロボットみたいな感じだったから、
うん、
そういう複雑な感情でね、あの、記憶の中の詳細を非常にこう美化するっていう機能っていう言い方おかしいけれども、そこまではなかったのかな、でもどうなんだろうみたいなことをね、ちょっと見ながら思ってて、あまりにもその回想シーンに出てきた少佐と島にいた少佐のギャップがすごいなんで。
ああ、もうなんか、そうね。
だから、最初、島に行った時に、まあよく他の話でもあるのが、実は少佐が記憶を失ってましたと。
ああ。
だから生きてたけど、まあ子供にね、あの、勉強とか教えたりとか、手紙の代筆とかしてたけど、自分の名前も、ヴァイオレットのことも忘れてて、なんか、もともと島にいたような感じで本人はずっとあそこに暮らしてたと。
うん。
そういう話かな、と、最初はちょっと思ったりもしたのよ。
うん。
その調査が帰ってこないという意味がわかんなくて。
うんうんうん。
で、それならまだわかるかなと。で、まあ、ヴァイオレットが会いに行ったけど、あなたは誰ですかみたいな感じになって、ヴァイオレットもショックを受けて、みたいな。
うん。
で、いろいろあって何かで、きっかけで、あの、記憶を取り返す、みたいなね。
うん。
とかいう話かなと、まあ途中までは思ってたけど、
うん。
まあ、そうでもないのに、あそこまで、その自分のね、お母さんが亡くなった時に葬式にも来なかったじゃないかって、こう、兄ちゃんから責められてたけど、
うん。
そこまで引きこもる必要があったのかな、っていう気がちょっと不思議ではあり、まあそれは戦争でね、いろいろなことやったし、ね、まあ当然、敵の兵士何人も殺してるけど、
うん、
それは彼が悪いわけなくて、あくまで命令ね、受けた中で、で、本人自身も片目と片腕失ってるわけだし、
うん、
まあ、ヴァイオレットのこととか、まあ、いろいろこう、食材の気持ちがあったにしても、そこまで堅くなに拒否しなくてもいいだろうとか、
まあね、
いうふうにはちょっと見てて思った。だからまあ、そういう意味ではね、最後、あの、お兄ちゃんが、まあ、後押ししたのもあって振り切ってね、走って追っかけていって、まあ、あのラストはそれでね、良かったんだけど、まあそこが気になったというか、あれだけど、で、もう一つね、これあんまり言ってたら本当にあの、映画見て感動したファンの方から何を言ってるんだって怒られそうな気もするんだけど、
うん、
今回の作品って結構あの上映時間長くて2時間20分あったんですね。
うん、
で、ただあの、見てる間はそれ長いと思わずに本当にあっという間に終わったんで、
うんうん、
それはあの、全然いいんだけれども、劇場版の映画で、特にあのテレビシリーズから色濃くできてる要素っていうのが、いわゆるあの第10話の、あの病気のお母さんが自分の娘に手紙を残してるというあの話ね。
うん、はいはい。
で、あの時の小さい女の子が、アンという少女で。
うん。
あれの話はちょっと自分もあの見て、あの、うるうるっと来てしまったんだけど。
うん。
冒頭いきなり何の説明もなく、なんかよくわからない話がずっと続いてて、見ていく中で、実はかなりも多分50年か60年ぐらい時間が経ってて、
うん、
そのアンが亡くなって、そのアンの孫娘であるデイジーという女の子が出てきて、
うん、
で、その子がまあいろいろある中で、そのおばあちゃんであるアンが、さらにそのひいおばあちゃんから、
うん、
あの、毎年一つずつ亡くなった後に手紙をもらってて、それを代筆したのが、ヴァイオレットという女性だったということを知って、で、ある種こう旅をして、まあかつてのそのヴァイオレットたちの会社の跡とか、
うん、
少佐が住んでた島とかずっと訪れるという話が、まあ物語の最初と半ばと、まあラストと、あるんだけど、
うん、
ぶっちゃけこの話って必要なのと正直思ったんですよ。
あ、
このデイジーのエピソードっていうのが。
うん、
で、これも最初は分かんなかったけども、もしかしたらずっと話が進んでいく中で、あの、繋がってきて、まあ、時代はね、当然ずれてるけれども、例えば、うん、あの、映画のメインストーリーとかテレビのストーリーの中で出てきた何らかの謎か何かが、
うん、
この50年後ぐらいに、なんかデイジーが何かのきっかけでそれを見つけて、実はあの時の真相はこうだったんだよと。
うん、
例えば、その、調査が固くなに、島に閉じこもって帰れなかったっていうのはこう、あの、ヴァイオレットの前でいろいろ言ってたけど、
うん、
実はもう一つ理由があって、それを何かがあってデイジーが見つけて、実はあの時こういうことが本当はあってたんだ、みたいな。そこで見てるこっちが、うん、あ、だったのか、みたいな。 そういう真相があったのかみたいに納得するとか、
うん、
なんかそういう形でそのバイオレットとか少佐たちのストーリーと絡んでくるのかなと思ったら、
うん、
最後まで見ても実は全然絡みがないんですよね、
うんうん、
あくまでかつてそういう人たちがここに住んでた、ここで働いてたという、なんか要は名所旧跡を回って、
うん、
で終わるという。
そうね。
そしたらこのデイジーというキャラクター、わざわざそのアンの孫娘っていうのを出してきて、
うん、
作った意味何があるんだろうと思って、それ未だに意味がわかんないんですよ。これがそのもちろん直接バイオレットと会うことがないというのはわかるんだけど、
うん、
わざわざこういう設定にしてこういうキャラクターを出してきたのに、
うん、
劇場版のストーリー本編と繋がってない。本当にこのシーン全部カットしても作品として何ら一切影響を受けてない、
うん、
これが不思議で、なんでこんな作りにしたんだろうというのが、
うん、
うん、これがちょっとね疑問謎、
はあ、
でもう一つ、ま、もうこれもついでに言っちゃうと、
うん、
途中でバイオレットが手紙を書くようになった入院してたユリスという少年か、う
ん、はいはい、
でこの子も死ぬ前に自分の両親と弟に手紙を残して死んだ後に届けてくださいって、
うん、
でもこの設定自体はさっきのアンのエピソードそのままなんだよね、テレビの第10話での、
うん、
それなぜ同じ話をもう一回やるのここでみたいな、
うん、
でここで、うん、まあイギリスが最後亡くなってご両親とか絶叫して、で手紙を読んでまた泣くみたいなシーンがあって、それは感動するし自分もうるうるっと当然するけど、
うん、
でもこの話はテレビで一回やってて、で見せ方としてはテレビの方が絶対上手かったわけですよ。
まあね、
自分もすごいなと思って本当に感動したのが、
うん、
あの時アンのお母さんが亡くなったシーンは見せてないんですよね、
うんうん、
で時間の経過だけ風景が春夏秋冬で変わっていって、
うん、
時間が流れたっていうのを見せて、そして毎年誕生日にアンに向けて亡くなった母からの手紙が届くというシーンを見せていって、
うん、
でそこもすごかったし、もっとすごかったのがその手紙を書き終えて50年分、
うん、
50年分だったかな、
うん、
の手紙を書き終えてその会社に帰ってきたバイオレットがみんなの前で話した時に、第1話か9話までそんなことは多分ほとんどなかったはずだけども、本当に涙ボロボロ流しながら、うん、感情を爆発させた、うん、あのシーンが実はね、自分もそうだし見てた人はやっぱりバイオレットの涙にものすごく感動したと思うんですよね。直接的にキャラクターの死を描くんではなくて、その周囲のキャラクターで泣かしてくれるというの、
うん、
で今回劇場版はもろにこのユリスという少年が亡くなったところを見せた上に、さらにバイオレットは島に行ってて手紙を届けることができないので、他のメンバーが一生懸命動いて手紙を届けて家族に届けるという、これもいい話なんだけれども、なんとなくここもそのテレビシリーズのあまりうまくないセリフリメイクみたいな感じがして、ここもちょっとね、うーんというところはあったんですよ。感動して目はうるうるしてたけれど、その一方でなんで同じことまたやるんだろうと、まあこういうところね、あまり言うと多分バイオレットファンからね、もうそのうち石投げられるだろうけれどもまあここは、まあアニメファンではあるけれども、やっぱり映画ファンでもあるおっさんのたわごとと思って聞いていただければと思うんですが、どうしても、この2箇所2点というのが、この劇場版の構成上気になったんですね。ちょっと引っかかるというか。ただね、これはまあ言ってしまえば、100点満点の映画に120点出せよ。っていう、なんか無理難題言ってる部分もなきにしもあらずなんで、まあ大半の人はそういうこと気にせずに、多分、素直に、泣いて、ああよかったね、でお家に帰るんでしょうけれども、ちょっと気になってしまったなと。生地作品の出来が良いだけに気になってしまったなと。いうところがありましたんで、あえて、もう、あとなんか、反論とかいただいたら心折れるんで、もう皆さん気に入らなければスルーしていただいて、決して、反論のツイートとか、抗議のメールは送ってこないようにお願いしたいと思うんですが。
まあ、いいんじゃない？だって、みんながみんな同じ意見ってこともないだろうしさ、いくら感動する映画でもさ、いろんな意見があるだろうし、いいと思うよ。
だから同じ監督とか同じスタッフが作ってきて、最終回というところでこの劇場版作って、で、非常に本当レベルが高い作品なんだけれども、シリーズの方ではそう引っかかるところがなかったけど、なんでちょっとこういう感じになったのかな、というところがちょっと気にはなりましたという話ですね。まあいろいろ作り手側もやっぱりこれが最後と思っていろいろ思い入れがあって、もうあれもやりたい、これもやりたいとかいう思いの丈で作った部分も、それは当然あると思うんですけれども、まあちょっと2時間20分というかなりアニメ作品としては長尺という部分もあって、まあこれもうちょっと刈り込んで2時間ぐらいで収めてもよかったんじゃないかなという気はね、ちょっとしたんですけれども、まあそのテレビシリーズの回想シーンとかもだいぶ入ってたんで、それだけでも十分ね、尺が長いのに、そういうところもいろいろあって、いや本当に元がいいだけにね、ちょっと残念だったなぁと、思うところはありましたですね。まあでも十分感動はいただいて帰ることができるんで、やっぱりテレビシリーズとか見た方は今この劇場公開中にやっぱりこれ映画館でね絶対見た方がいいと思うので、まあいずれねまたネットフリックスとかで配信はまあ来年とかなったらあるだろうけれども、このやっぱり大画面で綺麗な絵は特に劇場で入るので、絶対今上映中にですね、何はさておき見に行った方がいいと思いますね。某ポッドキャストの配信者なんかは一回もテレビシリーズ見たことがなくていきなり劇場に行って泣いたというね、そういう強者がいましたけれどもそして第1話を見てまた泣くというまあそういう人もね中にいらっしゃるんで、あれだったらもういきなり劇場に行ってみるという方法もあるかもしれません。まあいきなり行ってもまあなんとなくはね設定とかキャラクターの関係はわかるので、ちんぷんかんぷんではないとは思います、多少回想シーンとか説明はあったりするので、まあでもやっぱり、できればきちんと第一話からずっと見ていくと、そのバイオレットもそうだし、他の周りのキャラクターたちの成長具合、特にお兄ちゃんの成長具合がよくわかるので、やっぱりテレビシリーズ全部見て、スペシャルとか見た上での劇場版鑑賞がやっぱり一番いいと思います。まあね、そう、話数もね、少ないから、本当に集中すれば一気に、やろうと思えば一日で本当に見れちゃうので。まあ別に自分はネットフリックスの回し物じゃないんですけれども、このために契約してみても損はしないと思いますんで。で、見て終わったら解約してもいいかもしれないし。いやいや、まあそこは個々人の判断にお任せいたしますが。ということですいません、自分ばっかりずっと喋ってたんで、
ね、なんかすごい、まあ、2、3日前に知ってさ、一気に見たって言ったじゃん。で、もう本当にテレビ版なんかはさ、もう毎回毎回1話ずつ、もうボロッボロに泣いて、もう本当に体中水分なくなるんじゃないかってぐらい毎回泣いて、で、まあスペシャルとかも見て、で、泣いた上での劇場版だから、どんな、2時間以上もどんだけ泣かされるんだと思いながら、たんだけど、なんかね、想像以上に泣かなかったんだよね。泣いたは泣いたんだけど、なんか意外とあれ、って、なんかだから、回想シーンとかさ、その途中途中の、孫のデイジーのやつとかさ、挟んできたせいなのかもわかんないけど、なんかね、ちょっと冷静な感じもありつつ見てたんだよね、意外と。なんだっけ、さっき大場さんがさ、ここちょっとって言ったところあるじゃん。あ、そのデイジーのところだ。デイジーが出てきたところいらなかったんじゃないかっていう。あれはさ、私普通に、もうあれから、まあ何十年か経った後の世界の話でしょ？で、その郵便局とか、まあ見に行くんだけど、まあ、ただただ本当に普通に、バイオレットのその後の話を知りたい人向けの話なのかなって思いながら見てた、あれは。だから、まあ、なくてもいいんだろうけども、あれはあれで、その後どうしたのかなっていう知りたい人向けだから、まあ、いいのかなと思いながら、へーって思いながら見てたけど。
でもまあ、あのパートで、じゃあ、具体的にその後、 まあ郵便が廃れて、まあ電話とかでずっと普及してとかいう世界の世界設定の説明はあったけれども、
うん、
個々のキャラクターがどうなったっていう説明はないんだよね、あのパートでは。
ああ、ないね。
なんか社長がどうなりました、うん、彼女はどうなりました、あの配達員の兄ちゃんがどうなりましたとか、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういうのが何もないので、だからその本編の大筋のストーリーと絡んでないな、うん、からなんでああいう構造にしたのかなというのが不思議で。
ああ、なるほどね。
そこがね、だから絡んでないんですよ、全くバイオレットたちと。
もう、だからそこはもうあれなんじゃない？自分のおばあちゃんが、なんか50年間も毎年毎年、ね、手紙を、自分のお母さんがさ、書いてくれたっていうその代筆をした人と、ってことじゃない？その孫とバイオレットとしてのっていう、その二人の目線でみたいな、他の人は省いちゃうけどさ。
まあ、そうなのかもね。
わかんないけど。で、一番最後さ、郵便局なんか行くじゃん。
はいはい。
で、あの、男の人いるじゃん。
はい。
で、あの、胸にさ、あの、バッチついてたじゃん。
はいはいはい。
あれは何？バイオレットの孫ぐらいな人なの？かね。
いや、そこはわかんないけどね。
かなと思って見てたんだけど。
だから逆に言うと、そこの説明とか、いや、実際のところね、もう多分50年かもっと経ってるだろうから、まあ、バイオレット本人が、そのデイジーの時代に生きてるかどうかもわかんないし、
うん、
まあ、生きててもね、かなり高齢だろうし、
うん、
いや、その小説の間に子供とか孫がおるかどうかもわかんないし、
うん、
まあ、逆に言ったら、ちょっと、そのあたりをもう少しこう、匂わせてくれてもよかったのかな、と。
うん、
そしたら、そのバイオレットたちの時代とこのデイジーの時代っていうのももっと実は繋がってるんだよみたいなね。
うん。
うん、ことをもうちょっとでもこう描写してくれると感情移入がしやすいけれども、そこが結局なんか外側をずっと回ってるだけで、その映画本編の話に踏み込んでない、キャラクターとも絡んでないので、
うん、
あのデイジーのパートとかデイジーに対しての感情移入はちょっと自分はできなかったんですよね。なんで出てきたんだろう、本当にあのこの話に必要なキャラクターなんだろうかっていうのがずっと最後まで疑問で、まあ疑問のまま終わっちゃったなみたいな。
でもあれデイジーたちのあそこの郵便局行った時にさ、なんか博物館というかなんか展示されててさ、タイプライターとか展示されてるとこにおばあちゃんいたじゃん。
はい。
あの人さ、アイリス
かなとも思ったんだけどね、そこも、
うん、
特に説明はないよね。
かなーと思いながら見てたんだけど。
なんかそういうところでちょっとね、モヤモヤ感がね、正直
ある。中途半端っちゃ中途半端だけどさ。
そうなんだよね。
うん、
だから、もうちょっとね、だからあのパート、うまくあの本編と絡める方法はなんぼでもあったはずなのに、もっと極端に言ったら映画の中に組み込まなくて、それこそなんか DVD の特典みたいな感じで、ワンエピソード、最後の番外編みたいな形で、あの本編から、あの劇場版のラストから、あの、例えば50年後の世界ですみたいな感じで、DVD 特典のね、30分の1話みたいな感じで、やった方がまだなんか、わかりやすかったような、まあ、その後あの世界は、こういう風に変わってきましたけど、まあみんなそれぞれ頑張って生きてますみたいな感じで。
確かに。まあそっちのが分かりやすいね。
で、もうバイオレットは分かりませんけども、彼女の姿はこの切手の中に残ってますみたいな。の方が逆に良かったんじゃないかなと思うんですよ。だからその劇場版ブルーレイの特典映像みたいな感じで。映画に行こうと思った人たちはみんなテレビシリーズの最終回のあの後、まあその外伝もあったか。その後のバイオレットがどうなったかをまずみんな見たいわけでしょ。
うん、まあね。うん。
その時になんかいきなり、未来の話からバーッと始まっていた時に、まず最初ちょっとハテナマークが出て、で、繋がるの、あれ繋がらないまま終わっちゃったみたいなね。
うん、
そこを気にしない人が多分ね、多いんだろうけど、自分的にはちょっとどうしても気になってしまったなぁとね、そこが。だから、あそこだけ独立させて別に一本の作品として見せてくれた方が、
そうね。
なんか良かったような気がするんですよね、どうしても。
うん、まあ、そっちの方がまとまり良くて綺麗だったかもね、本編としてもね。
まあもちろんね、ちゃんと意図するところはあったんだろうけれども。
で、
はいはい。
で、あの、男の子の話、ユリス？ユリスか。あれさ、いや、私もあれは、まあこれ前にやったじゃんと、ちょっと思ったけどさ。
うん。
思ったけど、あれはあれで、あの、もうだから時代が進んでるんだよ、的なのを表したかったんでしょ？もう、手紙じゃなくて、最後電話で伝えたっていうところで、もう時代が変わるよ、変わったよっていうところを表したかったんじゃないのかなと思ったんだけど。
それは分かったんですよ。ただ、あそこで、登場人物の死というものと、その死んだ後に残された人たちに、その死んだ人間からの手紙を届けるという設定、まあ使ってもいいんだけど、
うん、
テレビシリーズの方で言ったら、それは、一つのエピソードだけで、他の話ってさ、例えばサッカーのサポートするとか、
うん、
他の手紙の書き方いっぱいしてきたわけよね。で、
うん、
逆に言ったらそういう使い方でもいいかなと思ったけど、あそこでああいうシーンを入れて、まあまあこういう非常にあの、すいません、歪んだ言い方するんだけど、
うん、
いかにも観客を泣かせようとする意図がもう見え見えだったので、そこはちょっとなと思っちゃったんですよ。だから、うん、同じシチュエーションでもテレビシリーズの第10話の方がはるかに見せ方がうまかったなっていうのもあったし。
まあそれか、だから、まあ時代は変わって手紙じゃなくて声ですぐ伝えたい、もうリアルタイムで声で伝えたいことを伝えられるよって便利になったよっていうのを表したいっていうのもあるだろうけど、でもその中でも電話はまあさ、消耗品じゃん。消耗品っていうかさ、もうその場じゃん。
うん。
でも手紙ってずっと残るじゃない？
そうそう。
だからまあ、声も便利なんだけど、でも手紙ってずっと残るよって、もう繰り返し繰り返し何回も見れるよっていう、いいよね、手紙いいよね、的なのを表したかったのかなとかさ。
うん。まあそういうところもね、当然。まあその時代が変わっていく。新しい技術が出てきた古いものが廃れていくとかいう、その、まあ、ある種の世の流れとか無常感とかいうのもあるだろうし、まあ、それでも、変わらず残っていくのが、まあ、なんで、人の心です。人の気持ちは変わりません、みたいな、ところもあるだろうし、で、そうなっていくと、もうここまで言ったらめちゃくちゃになるかもしれないけど、あのユリスのエピソードも、この映画の中に必要だったのかなっていうのも思わなくはなかったんですよ。
あれはあれじゃない。だから、あの、嵐の、その後の嵐の時に、嵐の中帰ろうとする理由に欲しかったんじゃない？いや、だって約束したから帰らないと、的な。好きな人にも会いたいけど、でもってお客さんと約束したから、みたいなさ。
であれば、別のシチュエーションの手紙代筆でよかったと思うんですよ。
いや、まあ、うん、まあ、それもそう言われるだろうなって思いながら今言ったんだけど。
やっぱりその、バイオレットの行く末がどうなるか、っていうところはまあこれはあくまでね、当然メインストリートで、バイオレットと少佐の関係がどうなりますか。
うん、
その映画始まった時点では、そのまず少佐が生きてるかどうかって本当に生きてるのか、本人なのか、まあいろいろあってやっぱり本人だった。で、行ってみた。うん、で、少佐拒否した。まあいろいろあったわけだけれども。
うん、
ここはもう本当に好みの問題なんだろうけども、自分的にはやっぱり、ストレートに最終回って言うんであれば、
うん、
もっとバイオレットと少佐の関係に絞り込んでもらいたかったな、というのが、正直ありましたね。だから、いろんなエピソードをつぎ込んできてるけど、
うん、
本当に見たいのは多分、やっぱりバイオレットの少佐が、の二人がどうなるか、どういう決着がつくのか、
そうね。
そこに至るのに、それぞれのパートは非常に出来はいいんだけれども、
うん、
なんか、そういうエピソードが入ってきた上にさらにテレビシリーズの部分の回想も入ってしまって、結局2時間20分の尺になっちゃったけど、
うん、
そこまで本当に必要だったのかなみたいなね。面白かったし、長いとは思わなかったけど、うん、まあ多分さっきちょっと言ったけど、結局やっぱり作り手側もこれが最後と思って、やっぱりいろいろ思い入れがあって、脚本台 段階から、やっぱりあれ、こういうのもやってみたい、ああいうのもやってみたい、多分いろいろつぎ込んでいって、まあ当然ね、いろいろ検討してきた結果、ああいうふうな形になったと思うわけですよね。まあアニメーションって個人でできないから、集団作業だから、
うんうん、
あの形になるまで相当いろいろね、実はシナリオはもっと長いのだいぶ刈り込んでああなったのかもしれないし、
うん、
で、そういうところを見ると、やっぱりテレビシールがあれだけ非常にいい出来な分だけあって、作り手側の、思い入れっていうのがやっぱり尋常じゃなくすごかったかなと。だからその意味では、なんて言うんだろうな、客観的になれなかったというか、やっぱりもうこれが最後と思ったら、この話もやってみたい、あの話もやってみたい。50年後から過去を振り返るような視点でも入れてみたいとか。
うん、
だからそこを言うところでいくと、やっぱり最初のシナリオ段階で完璧に整理ができなかったのかな、それとももうこれでいいと完璧だと思ってやっちゃったのかなというところがやっぱりちょっとね不思議ではあるんですよ。
うん、
生地テレビ版の方の出来が良かった分だけあって、
うん、そうね、
これもいろいろ原則と例外っていろいろあるんですけれども、まあいろんな作品があるか一概に言えないんですけれども、うん、映画は長ければいいっていうわけではないんですよね。で、逆に長い方がいいという作品も当然あるわけで、
うん、
長くなって良くなった映画もたくさんあるけれども、
うん、
テレビと違って尺が限られてる、やっぱり基本的にまあ大体2時間ぐらいで考えていったときに、
うん、
その中で描ける情報量って実は観客が思う以上に実は少ないんですね、
うん。
だからできるだけ絞り込んで作っていかないと、演出上も特にその激しい動きとかセリフとかなくても絵だけでこう延々見せられてしまう。絵自体が非常にいいから。
うん、
で、そうなるとその分多分どんどん尺が伸びるわけですよ。で、その中でさらにいろんなエピソードをつぎ込んでいくとこう整理できない感じの長尺になってしまったなという感がね。例えばこの世界の片隅にがさらにいくつもの片隅に行ったら40分ぐらい長くなってたのかな。
うん、
あ、30分か。で、かなりその最終版が2時間40分、バイオレットよりもっと長いけれども、
うん、
でも、あれをまた見ても、間延びしてるとか、無駄なエピソードっていうのは、まあ、こっちはちょっともちろん原作漫画があるから比較しちゃいかんのだろうけれども、
うん、
もっと長い2時間40分でもきちんとシーンを積み重ねて、語るべきところは語って、語らないでいいところは省略していって、こう作られてるという、きちんと構成ができてたと思うんですよね。
うん。
まあそれはもちろん原作まずありきの世界だから全然ね、オリジナルで考えるバイオレットと一緒にはならないだろうけども。
うん。
まあそういう作品も見てくると、本当に、自分つまらないとか一切言うともないし、実際劇場で目も正直何箇所もうるうるしてましたけれども。
うん。
それでもちょっとね、ここはっていう、突っ込みどころが個人的には何箇所もあったですね。で、多分大半のバイオレットファンはそういうことは多分思ってないと思うので、まあもちろんね、それはそれでいいんですけれども、まあただ単に面白かったっていうだけじゃあんまり意味がないんで、正直思ったところをちょっと今回今言わせていただいたというわけで、決して作品をダサくだって言うつもりも全くないし、言っちゃ悪いけども、今年もいろいろアニメ映画って日本も公開されてるけども、
うん、
完全にアニオタしか見ない映画もたくさんあるわけですよ、
うん、
で自分をちょっと見てもうなんだこれはと思ったような映画もたくさんあるんですよアニメでも、うん、でそんなにも比べると全く月とすっぽんというかレベルが違うアニメなんで、やっぱりさっきも言ったけど今劇場公開時にこれはもう見ていただいてですね、まあ見ていただいた上でまあどうだったかというのをそれぞれ考えていただければいいのかなと。まあこれ、そう言ってしまえばね、どの映画も同じなんですけど。ただ本当に自分も感動がずっとネットフリックスで見て感動しながらずっと最終回まで見た上で映画館に行ったので、ちょっと、あれというところがあったよというのが本当にこれ本音で今ちょっと喋らせていただきました。はい。
うん。まあ、私も本当に期待がすごい中で最高潮に高まった状態で行って、意外とそうでもなかった。泣いたのは泣いたけど、自分が思ってたよりは、冷めてたところもあったなぁとは思ったね。で、まあその中で、よ。 私さ、一番もう今回さ、2時間ちょいずっと見てきてさ、まあ最初始まってちょっとしてからさ、ちょっとしてからもう最後エンディングが流れてさ、で流れ終わった後にさ、二人でさ、こう指切りするシーンが出てくるじゃん。
あ、はいはい。
あそこでまた泣くっていうかさ、もう最初から最後までずっと涙流してたんだけど、ボロボロ泣きながら見てたんだけど、あのね、バイオレットの可愛らしさがもうね、本当に可愛くて可愛くてしょうがなくて、もうなんだこの人可愛いって思いながらずっと見ててさ、で社長がさ、夜中に訪ねてさ、まあまだ確認したわけでもないしって言った時に、もうさ、少佐の居場所分かったんですかみたいな感じで聞くところもあるじゃん。
うんうん。
もうあの顔なんか本当にさ、もう可愛くてね。なんであんな可愛いんだろうね。
いや、だからね、あそこまでこうね、少佐のことをね、本当少佐一筋というか、本当に命がけでずっと思ってて。
すごいね。
で、周りはね、みんなも死んだと言ってるけど、もしかしたらどっかにいるのかもみたいな感じでずっと思ってて。
うん。
で、そういう時にあの社長の言葉を聞いて、もう、本当に、なんて言うんでしょうね。表情が輝くというか、なんというか。もう、あの、少佐への思いがもう溢れ出るオーラになって。
ね、本当何にも言わなくても、あの顔見ただけでわかるもんね。
そこまでね、あの、バイオレットに思われる少佐は、本当にあの、幸せもんだと思うし。
ねえ、あんなに思われてんのに、ヘタレだったもんね。
最低だよね、あいつ。何をうちがじゃ言ってるんだよ、お前は、みたいな。しかも、外雨降ってるのに、そんな土砂降りの中でバイオレットを立たせて、自分だけ部屋の中でのうのうと、ね、帰れとか、何言ってんだ、こいつは、みたいな、ね。最低だよ、と思って。
一人でぬくぬくしやがって言って。
そう、担当に火つけてさ、バイオレットちゃんは外でびしょ濡れになって、泣きならが帰っていったのに。もう最低だよ、と思って。
もう、ほんと、ボロクソだな。
やっぱ同じ男として許せんよ、そら。じゃ、せめて、いや、まず中に一旦入って、せめてね、雨降ってるから、まだタオルで渡して、まず暖炉の前で温まんなさい、うん、それからじゃあ話を聞こうみたいな。普通はそうするだろうと。
もう、カタクナだったもんね、会わないっつってね。
ね、なんでそこまでカタクナなのかっていうのは本当にね、よくわかんなかったんだけど、まあ、でもまあ結局ね、まあ最後は、追っかけていってね、走って転げながら。
まあね。
まあ、非常にこう、ベタな展開ではあったけれども。
あれ、あの時のさ、船からさ、飛び降りて海に行くっていうさ、あの、バイオレットもすげえなと思って見てたけど。
そう。いや、もう結構沖にまで行ってたし、ね。
うん。ためらいなく入ってったもんね、飛び込んで。
いや、しかもバイオレット両手義手だし重いし、沈むよと俺思ったんだけど。
いや、いくら体力あるとかさ、ね、訓練受けてたとはいえさ、女子だよって思う。
そうそう。多分両手の義手ってあれ合わせたら相当重いと思うよね、あれ金属だから。それ、浮かないだろ、いくら海でもみたいなね。
まあ単純に錆びないのかなと思うけどね、海だから。
あと、うん、そう、あとメンテナンス大変だなと思って。
やばい、うちら現実的すぎる。
いやー、それこそ鋼の錬金術師みたいにさ、なんか、錬金術でも使ってピピッとできればいいけど、そんなんもないしなとかさ、いらんなことを考えながら。まあでもね、まあそれだけ必死に、まあ頑張って泳いで、翔さんの元にね、たどり着いて。
あのね、あの時のあのシーンはちょっと長くねって思ったんだけど。
うん。
もうちょっと短くてもいいんじゃないって思ったけど。
うん。
私だけなの。
いや、思った。だから、2時間20分はもっとつまんで2時間ぐらいにしとけばよかったなというのはそういうところもあるわけですよ。あそこもやっぱり、まあ、クライマックスだし、多分、監督も切れなかったんだろうなとも思うんですよ。
いやー、あそこだって、いや、もういいよって、もう早くスタスタ行って抱きしめろよって、長いよって思って。
だからそういうところが、やっぱり作り手側も思い出過剰になってしまって、ちょっと客観的に見れなかったのかなともね、思わんではないんですよ。 受けて観客側である我々は、いくら感情的になろうが何だろうがもう自由でどう見てもいいんだけれども、
うん。
やっぱり作り手側は、まあ当たり前だけれども、作り手側は感情的になっちゃダメで、あくまで映画って理屈で作るしかないと思うんですよ。
うん。
一人で小説書くんだったらまだあれだけど、何十人何百人のスタッフが頑張ってやって作っていく作品だから、まあこれは実写映画でもそうだけど、
うん。
だからそういう作品ってもっと理論的に作る必要は絶対あると思って、で、その上で観客の感情をいかに揺さぶるのかというところが大事で、作り手側が感情的になって思い入れが激しすぎると、多分客観的な視点を失われて、うんと思うようなシーンが出てくるっていうのは、これは別に他の映画でもね、よく聞く話で。
まあね、感情的になればなるほど見る側は冷めるみたいな。
そう。で、要は、何回も言うけど2時間20分はちょっと長かったんじゃないかと。だからもうちょっと2時間ぐらいにして、もう少しテンポよくしていけば、もっと、こちらの感情にももっと今以上にしやすかったかもしれないし、
うん、
だからちょっとね、いろんな、もう最後の最終回ということで、あれもやりたい、これもやりたい、このシーンもあのシーンも、このキャラクターもという、もう思いがはち切れんばかりになって、その気持ちは重々わかるけれども、
うん、
一本の作品で見たときには、あまりに詰め込みすぎてるな、と、いうところがあって、そこは非常に、本当に生地作品の出来がいいだけ残念だったな、と、いう感じは正直あったですね。
難しいね、映画ってね、映画作りって。
これもあくまで、うちらの視点で見てるからこういうんであって、人によっては逆に、あれでも短かったとか。
うん、まあね。
うん。もっとあんなシーン、こんなシーンとか、もっとこのキャラクター、もっと出番増やしてもらいたかったとか、いっぱいあると思うんですよ。
うん。う
ん、これが最後で、あれ、ね、最終回であればだ。
うん。
まあ、今回も自分ら、もう結構長時間うだうだ言ってますけれども、まあ人によって全然ね違う捉え方もあるだろうし、
うん、
多分どれが正解っていうのはないと思いますんで、まあこいつらはこういうふうにちょっとなんかいろいろ変なこと言ってるけれども、いや、パイオレットちゃんは本当に素晴らしいんだと、
うん、
まあそういうふうに思っていただくんであればそれはそれで全然 OK なんで、我々の意見なんかに、耳を貸さずにですね、
うん、
劇場の方にぜひ行っていただければと。
そうそうそうそう。うん、自分が、ね、自分の好きなように見て楽しんで思ったことが全てだからさ。
我々別にプロの評論家でもないし、どこかからギャラが出てるわけでもないので。
うん、ね、本当。
あくまで
見て好き勝手喋ってるだけだからね。
そうそう。まあ、それがね、素人のポッドキャストの強みと思いますんで、
うん、
どこに忖度することもなく、
うん、
でもちょっと内心バイオレットファンから攻撃されないかなとこうビクビクしながら喋ってたりするわけなんですが、
いいんだよ、うん、攻撃する人いたらじゃあお前喋るよって言ってやればいいんだよお前もポッドキャストやって喋ってみるよって言えばいいんだよ。
そしたらそれがまたね、日本のポッドキャスト界の活性化につながるかもしれない
という。そういうことよ。そうだよ。
そう。俺たちは人柱だよな、そういう意味では。
そうだよ。自ら犠牲になるんだよ。
そうだよな。そうだよな。他の番組の配信者の方々に感謝していただきたい。
本当だよ。
我々がこういうふうに、あえて悪者になって。
本当だよ。見習えって。
そういう話じゃないだろう。まあそういうことで結構、長い時間、ぐだぐだっとまとまりがない、まあどうせぐだぐだっとした話になるだろうなと思ったら、やっぱりそうなったという、今回のバイオレット・エヴァーガーデン回なんですけれども、まあそろそろ締めたいと思うんですが、
うん、
はい。あと何か話しておきたいこととか、なんかありますでしょうか？
ある。
どうぞ。
今回映画見た中でさ、一番好きなシーンとかある？おばさん的に
一番好きなシーン、
うん、
わあ難しいな
あ。私あるんだけど、
うん、どこですか？
少佐をさ、少佐に会いに行くところあるじゃん、社長と二人でバイオレットが。
はい。
あの時にまあみんなの前でさ、私ちゃんと言いたいこと言えるでしょうかとかなんか言ってるじゃん。
あ、はいはいはい。
あの中でもうさ、でも、あの一言一言みんな可愛かったんだけど、言ってることが。でも、 もう思い余ってっていうか、もう最後の最後に、いや、気持ち悪いでしょうかって言ったあのセリフがね、もう本当に可愛くて可愛くてね、全然気持ち悪くなんかないよって、めっちゃ可愛いよ、バイオレットちゃんって思いながらニヤニヤして見てたっていう。
もう完全におじさん視点ですな。
もう。
いやいや、わかりますが。
いや、だってさ、あんなだって、武器としてさ、育てられてさ、ロボットみたいな人生生きてきたさ、彼女はさ、まあ、いろんな人とそれこそ触れ合って人間らしくなった、とはいえよ。
うん。
こんなさ、本当に女子みたいなこと言い出すんだと思ったら、本当に可愛くてしょうがなかった、あの時。
まあ、結局、この作品のテーマの一つっていうのが、間違いなくそのバイオレットが成長して、人間らしくなっていく、人間性を取り戻していくというのがテーマの一つではあるはずなんですね、これ。
うん、
で、それが、本当に第一話、初めてあの会社に来た時の、本当にあのロボットのようなバイオレットが、まあこういうね、あのうさこをキュンキュンさせるぐらいな、ね、
うん、
言葉を発することができるまでなったという、これは本当にすごい成長してるな、というね。
うん、
それを見ただけでも、あの、我々は、やっぱり映画館に行く甲斐があるんじゃないかと。
ねえ。
みんなでバイオレットちゃんを見てキュンキュンしましょう。
ねえ、いや、キュンキュンするわ。しないやついたら人間じゃないぐらいね。
確かに。いや、それは確かに。
うん、
いや、俺もやっぱり男として、やっぱり女性にあれだけ思われてみたいよね。
ねえ。
いや、本当に。絶対みんなそう思うよ。やっぱ男性であれば、
うん、
一人の女性にここまで思われて、ねえ、ここまで追っかけてきてくれてみたいな、
うん、
もうないでしょうけどね、私にはそういうことは、
うん。私結構そうなんだけどね。結構一時に本当に思ってんだけどね。うん、関係ないか。何の話してんだって。
まあ、お互い、あれですな、もう来世に期待しましょう、来世に。
今がいいんですけど。
いや、俺立場上、今って言えないから。
いや、
立場上。
いや、いいんだよ、別に。あの、結婚してる人はもうさ、いいじゃん、来世で。私別に今一人だからの、いいでしょ？
うん、ところは自分は来世でと言ってるわけですよ。
うん、
今とは言えないですよ、さすがに。思ってても、立場上。
思ってんのかい？
いや、思ってない、思ってない。いや、もう、うちの妻から、そういうふうな言葉を言っていただければ十分なんですけど、
いいじゃん、
まあ、そういうこともないと思いますので。
うん、いいじゃん、別に今、モテモテでしょ、だって、美女から。いろんな美女からだって。
いろんな美女から。
元カノやら、娘やらいっぱいいるじゃん。いいやん、もう。どんだけ欲しがりだよって。
いやー、まあ、これがね、男の性で、いやー、やっぱりね、目の前にバイオレットちゃんみたいな女性がいて、ね、一途に思われたら、男冥利に尽きるなぁと。まあそれがね、もうあの男のバカなところで。ああ、その意味で俺もやっぱり少佐と同じなのか。
ねえ、そうだね。いや、男はみんなね、バカなんだよ。
いろいろ少佐のことをヘタレとか言ったけど、結局同じ穴のムジナであったということが最後に分かりました。
なんだよ、結局男なんてね、みんなヘタレでバカなんだよ。やべえ、敵に回す。
あの、君のあの実体験を今ここで言われても、俺コメントのしようがないんですが。
いや、誰も実体験とか誰のこと言ってるとか言ってないじゃん。
言ってないけど聞いてる人はみんなそう思うよ。誰のことかは知らんけれど。でも、実際あったことなんだろうなというのは今聞いてる人100人が100人みんなそう思ったと思うよ。
おかしいな、架空の話してんのにな。
いや。まあ、それはさておき。
はい。
うん。じゃあ、本当に結構長くなったんで、このあたりでいいですかね。
はい。
はい。じゃあ、すいません。今回もかなり長尺となりまして、本当にあの話があっちこっちに行って、かなりお聞き苦しい点もあろうかと思いますけれども、まあ、あの、いろいろ言っちゃいましたけれども、やっぱり二人とも、このバイオレット・エヴァーガーデンの作品、本当にあの、今回、ほぼ一気見という、非常にあの、いいタイミングで見ることができて、
うん、
いい作品に出会えてよかったなと思ってますので、まあ、それが思った上でのちょっと厳しい、発言もあったかもしれませんけれども、まあ、これも。
大好きな、ね、大好きだからこその意見なんだよね。
そうそう、うん、もうね、バイオレットちゃんのことを思えば、 あえて厳しいことも言ってしまったんだと。いうことで一つ、所詮私もヘタレな男の一人であったということでご勘弁いただければ。もうこれからは少佐と呼んでください。
あ、少佐。
けどかっこいいかもしれない。これから少佐にしようかな、名前。
あ、じゃあヘタレって呼ぶ？ヘタレさんって。
いや、いいです。ヘタレは嫌だ。はい。じゃあもう本当にすみません。今回も、お聞きいただきまして本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。